声の岩出議会だより、2023年6月、第68号。発行、岩出市議会。編集、議会広報常任委員会。制作、朗読グループ、岩出弥生会。目次、表紙1ページ。令和5年第1回臨時会第1回定例会議決結果2ページ。令和5年第1回定例会3月議会一般質問3ページから10ページ。意見書決議11ページ。岩出議会だよりの表紙募集12ページ。新政府議長委員構成13ページ。連載キラリボイス6月議会の開催予定日14ページ目次終わり。まず表紙です。目指せトップアスリート。紙面には子どもたちが飛んだり跳ねたりかけっこしたりしている写真が4枚掲載されています。作品名は岩出アスリートクラブ活動風景。取材者は玉田隆則、市木理恵議員です。なお、表紙写真、イラストの募集と合わせ、市内の地域活動、イベント、スポーツ活動の取材先を募集しています。詳しくは、紙面の QR コードをご利用ください。令和5年第1回臨時会第1回定例会議決結果。まず全会一致の議案などについて。令和5年第1回臨時会、案件は2件です。専決処分の承認を求めることについて、令和4年度岩出市一般会計補正予算第6号承認。岩出市監査委員梅田哲也氏の選任について同意。続いて令和5年第1回定例会、案件は19件です。可決されたのは、岩出市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてなど、可決15件。認定されたのは、指導路線の認定について、認定1件。同意されたのは、岩出市公平委員会委員、大西三郎氏、山中則友氏、藤原正明氏3名の選任についてなど、同意3件。以上、全会一致の議案でした。次に、賛否が分かれた議案などについて。案件は全部で7件です。岩出市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正についてなど、7件すべて可決です。内訳は、日本共産党議員団の2人の議員が反対、採決に加わらない議長を除く他の全員が賛成でした。なお、案件名は正式議案名ではありません。また、岩出市議会の議会構成のため、2月16日、17日の2日間、令和5年第1回臨時会を開催しました。以上、令和5年第1回臨時会第1回定例会議決結果でした。令和5年第1回定例会3月議会一般質問。7人の議員が市政を問う。紙面にはそれぞれの議員の顔写真が載せられています。福岡伸二議員4ページ。質問は3件です。上水道事故、濁り水の補償について、プラスチック資源循環法の取り組みについて、デジタル商品券の導入について、 大上正春議員、5ページ。質問は3件です。高校3年生までの子ども医療費無償化について、歯の健康について、教員の職場環境について。吉本寛陽議員、6ページ。質問は2件です。学校給食費について、高齢者用スポーツ施設について。奥田豊子議員、7ページ。質問は3件です。介護支援ボランティアについて、空き家対策について、支え合い、助け合う地域社会の構築について。尾輪正幸議員、8ページ。質問は2件です。高額療養費の支給申請について、岩出市の広報について、増田浩二議員、9ページ。質問は2件です。JR 西日本の駅のコンパクト化計画について、農家や事業所の所得向上施策、市の特産品について、市木理恵議員、10ページ。小中学校給食費の値上げの撤回を、インボイス制度について、以上です。なお、質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ、提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容などについては、質問者にお問い合わせください。また、一般質問の質問者項目は、事前にウェブサイトで公表しています。予算審査特別委員会の設置について、令和5年度、岩出市一般会計予算を審査するため、3月10日、13日に開催し、慎重審査しました。審査の結果、可決すべきものと決定し、3月16日の本会議で報告いたしました。令和5年3月6日選任の予算審査特別委員は次の通りです。委員長、伊上義久、副委員長、大上正春、委員、福山晴美、奥田豊子、尾輪正幸、福岡真嗣、山本茂信、市木理恵、以上です。はじめに、ネット岩で福岡真嗣議員の質問です。まず、上水道事故、濁り水の補償について。昨年の9月8日、赤貝戸地区で、送水管と排水管、9日に溝川地区で送水管の漏水があり、修理後の通水時、広範囲にわたり水道水の濁りが発生した。これについて3つ質問します。質問1、岩出市の全給水戸数は何戸か、また今回の事故で影響のあった給水戸数はどうか。上下水道局長答弁。全給水戸数は25,041戸。これは令和5年2月末現在です。影響のあった給水戸数はおよそ10,700戸です。質問2、補償申請ができるまでおよそ3ヶ月の期間を要した理由は？答弁。前例のない大規模な事故であり、補償方針の細部にわたる調整に時間を要したことに加え、できる限り保険適用を図る必要があり、保険適用の可否や範囲について、保険会社との折衝に時間を要したため。質問3、補償申請は何件提出されたのか、また損害内容ごとの補償の見込み額はどのくらいか。答弁。申請件数は339件です。損害内容ごとの補償見込み額を、申請内容、申請件数、補償見込み額の順にお伝えします。宅内放流水に関する水道料金など、申請件数は245件、補償見込み額はおよそ80万円。給湯器など機器の清掃及び修繕、100件、 見込み額はおよそ460万円。飲料水、クリーニング代など45件、見込み額はおよそ30万円。営業保証、11件。保証見込み額は調整中です。なお、これは令和5年2月末時点のものです。このことについて再質問します。申請期間中に入院など特別な理由があって申請ができなかった方の取り扱いはどうなっているか。上下水道局長答弁。事情により申請できなかった方に対しては、聞き取りの上、補償対応する。ただし、民法における消滅事項の定めにより、3年間申請されない場合は無効と判断する。次に、プラスチック資源循環法の取り組みについて。多様な物品に使用されているプラスチックに関し、包括的に資源循環体制を強化する必要があるため、令和4年4月からプラスチック資源循環法が施行され、すでに1年が経過している。このことについて質問を2つします。質問1、新法施行をどのように受け止めているのか。生活福祉部長答弁。重要性については、岩出市としても認識しているが、全国的に実施している自治体が少ないのは現状です。今後、県内外の取り組み事例などの情報収集に努め、研究していく。質問2、市民や事業所への啓発はどうなっているか。生活福祉部次長、答弁。市民に対しては、分別収集などの方針が決まり次第、改訂版ゴミ分別冊子の全個配布や、市広報誌、市ウェブサイト、住民説明会などで啓発していきたい。また、事業所に対しては、ゴミ減量化の訪問指導に合わせて、啓発に努めたいと考えている。プラスチックは選んで減らしてリサイクル。このほかにデジタル商品券の導入について質問しました。以上、福岡伸二議員の質問でした。
次に、公明党議員団、大上正春議員の質問です。まず、高校3年生までの子ども医療費無償化について、このことについて3つの質問をします。質問1、少子高齢化が進む中、岩出市の将来像はどうですか？生活福祉部長答弁。岩出市も徐々に少子高齢化が進み、将来的には大きな課題となることが予想される。その対策として、子ども家庭センターを設置し、子ども、妊産婦、子育て世帯に切れ目のない支援を行っていきます。質問2、転入・転出による子どもの人口増減はどうですか？答弁。0歳から18歳までの子どもの人口増減は次の通りです。令和2年、転入者数252人、転出者数209人、43人の増。令和3年、転入者数263人、転出者数212人、51人の増。令和4年、転入者数301人、転出者数244人、57人の増。3年間の合計、転入者数816人、転出者数665人、151人の増となっています。質問3、子ども医療費拡充の考えはありますか？答弁。岩出市においては、限られた財源の中で、子育て支援施策をはじめとするあらゆる世代に対して バランスの取れた様々な福祉施策を実施していくことなどを総合的に勘案し、現行の助成制度で推進していきます。このことについて再質問します。質問1。高校3年生まで医療費を無償化にした時の予算はいくらですか？生活福祉部長答弁。高校3年生まで岩出市が全額助成した場合、年間およそ1億1500万円が必要です。質問2。国が何らかの対応をした場合、高校3年生までの医療費無償化を速やかに対応しますか？答弁。国に合わせて速やかに対応します。次に、歯の健康について2つの質問をします。質問1。歯周病から来る健康被害はどうなっていますか？生活福祉部長答弁。糖尿病など様々な病気との関係が指摘されます。質問2。歯周疾患検診の対象者、案内方法、受診率はどうなってますか？答弁。40歳、50歳、60歳、70歳の年齢を迎える市民が対象です。対象者には毎年4月下旬に個別通知を出しています。受診率は 7.8% です。最後に、教員の職場環境について3つの質問をします。質問1。全国的な教員不足について、岩出市の見解はどうですか？教育部長、答弁。年度当初の配属に不足はないが、3月1日現在、休暇取得者及び休職者、途中退職者分の6人の補充教員が不足しています。質問2、休職中の教員数は何人ですか？答弁。育児休業者16人、産前産後休暇5人、病気休暇2人、病気休職3人の合計26人です。質問3。スクールサポートスタッフの各学校の状況はどうですか？答弁。市内8校中7校に配置。残り1校は現在募集中です。このことについて再質問をします。中学校のクラブ活動の地域移行についてはどうですか？教育部長、答弁。令和5年度は地域の調査機関、令和7年度末までを改革推進機関とする。今年度、県協議会を立ち上げ、説明会や課題交換会を開催します。岩出市も国の定める改革推進機関内の休日運動部活動の地域移行を目指して準備を進めていきます。以上、大上正春議員の質問でした。次に、ネット岩出で吉本寛陽議員の質問です。まず、学校給食費について。本年4月から小中学校の給食費が1食あたり20円アップすることが示されました。これについて3つの質問をします。質問1。アップする根拠は何ですか？教育長答弁。令和4年7月から令和5年1月の支払い実績では、小学校で 19.3 円、中学校で20円のまかない材料費が上昇、また、校長、給食担当、保護者代表での岩出市学校給食運営委員会において、3回の審議を経て値上げ金額が決定され、意見書が提出されました。質問2。 パブリックコメントについて内容はどうなっていますか？答弁。パブリックコメントでは、栄養バランスや量を低下させず、子どもたちが喜ぶ質の高い給食を提供してほしい。改定は仕方ないが、質や量は維持してほしい。オーガニック食材を使用してほしい。人気メニューを家庭でも作れるようにしてほしい。などの賛成9件、反対7件の計16件の意見がありました。質問3。給食費の無償化の流れがある中、無償化についての考えはどうですか？答弁。岩出市として、学校給食費について全国市長会を通じて物価高騰に対する財政措置を要望している。市単独での補助金や無償化については考えていません。次に、高齢者用スポーツ施設について3つの質問をします。質問1。高齢者スポーツ施設の進捗状況はどうなっていますか？教育庁答弁。平成29年議会の意見を受け、高齢者がいくつになっても生き生きと心身ともに健康で充実した日々を過ごせるように。旧岩出橋下流の紀の川左岸河川敷にパークゴルフ場などの整備を計画しています。国土交通省、和歌山県及び紀の川漁業協同組合を交えて協議。冠水対策として、盛り土によるかさ上げ、梁ブロックによる糊面保護、堤防からの侵入路を流出しにくい構造にする。浸水対策として、過去最高の水没水深は、平成29年10月の台風21号で 6.56 メートルでした。これを対象水位として、これよりさらに盛り土した高さで整備します。本年10月16日以降に工事に着手し、早期完成を目指します。質問2。完成時期はいつですか？答弁。来年1月か2月頃に芝生を張る計画です。養生期間として6ヶ月を見込んでおり、オープン時期は令和6年8月頃と考えています。質問3。施設の名称は考えていますか？答弁。パークゴルフにしても、ペタンクにしても、若い世代が取り組み親しんでいる現状において、高齢者と名称に入れるべきではないと考えています。以上、吉本寛陽議員の質問でした。
次は公明党議員団、奥田豊子議員です。まず、介護支援ボランティアについて質問します。介護支援ボランティアの制度は、厚生労働省が認可した有償ボランティアで、地域支援事業交付金を活用するものです。質問を2つします。質問1。岩出市の介護支援ボランティアの現状はどうなっているか。生活福祉部長答弁。岩出市においては現在実施していない。この事業が介護予防にどの程度効果があるか。他の市などの実施状況について調査研究していく。質問2。介護支援者の育成はどうか。答弁。岩出市では現在年2回高齢者生活支援等担い手養成研修、基準緩和サービス従事者研修を実施している。この研修受講によりヘルパーなどの資格を有していなくても掃除、買い物などの生活支援のサービス業務に従事することができる。これに関して3質問です。東京都稲城市では、65歳以上の人がボランティアとして介護支援を行った場合に、ポイントが付与される。ポイントに応じて、
年間最大5000円がいただける。この制度を前向きに調査研究する考えはあるか。生活福祉部長答弁。対象となる活動内容やポイントの設定基準と管理、活動の評価方法など先進自治体について調査研究していく。次に空き家対策について。空き家が適切に管理されずに放置されると景観上の問題だけでなく防災や防犯、衛生面で地域環境に悪影響がある。対策の強化が重要。これについて3つ質問します。質問1、空き家の件数と実態把握の方法はどうか。事業部長答弁。上水道給水中止情報に基づく未利用物件、まだ利用していない物件の状況調査を実施しており、令和4年6月末時点の件数は565件となる。管理不全の空き家件数は令和5年3月1日時点で39件である。質問2、どのような対策を行っているのか。答弁。岩出市空き家等対策計画を策定し、現地確認や所有者などの調査後、不適切な管理の空き家に対し、所有者などに管理不全物件の改善を働きかけている。令和5年度から空き家バンク事業と管理不全空き家を除却し、周辺環境の保全と地域の土地再生を図る地域土地再生事業を実施する。質問3、県の空き家バンクとはどのようなものか。答弁。県内への移住や2つの地域、2地域居住などを希望する方の住まい探しの支援と、空き家の利活用を促進するための和歌山住まいポータルサイトを設置し、和歌山空き家バンクの見直しが図られた。従来の空き家対策、土地の要件が見直されたことで、参加市町村が増加し、宅建協会との連携に物件情報の充実も図られている。他に、支え合い、助け合う地域社会の構築について質問しました。以上、奥田豊子議員の質問でした。次は、育成生クラブ、尾輪正幸議員です。まず、高額療養費の支給申請について。国民健康保険高額療養費の受給には、月ごとの申請が必要な場合があり、市民からは具合が悪いのに毎回申請するのは厳しい、また交通弱者にとっても毎回申請するため市役所に訪れることが大変との訴えがあり、支給申請については以前から地域の課題である。そこで3つ質問します。高額療養費の支給申請について。質問1、今日までの対応はどうか。生活福祉部長答弁。診療月ごとに高額療養費に該当される方には、診療月のおよそ3ヶ月後、国民健康保険高額療養費についての通知書を送付。その後、保険年金課窓口に医療機関の領収書を添えて申請をしていただき、翌月10日以降に指定口座に振り込んでいる。質問2、過去3年、年間の支給額の総額と件数はどうか。答弁。年間支給額の総額と件数は次の通りです。令和3年度、支給額は4,427万1,331円。件数は3,169件。令和2年度、支給額4,687万6,614円。件数は3,054件。令和元年度、4,642万3,319円。件数は 3074件となっています。質問3、岩出市の今後の取り組みはどうか。答弁、申請手続きの簡素化についてシステム改修を行い、令和5年10月から運用開始を予定している。これについて再質問を2つします。質問1、県内でどれだけ簡素化を実施しているのか。生活福祉部長、答弁、県内10の市町村で実施している。質問2、未申請者、まだ申請していない方の件数と金額はどれくらいか。答弁、未申請者の件数と金額は次の通りです。令和3年度、件数576件、金額370万8182円。令和2年度、415件、211万3467円。令和元年度、486件、353万8286円です。次に岩出市の広報について、今年の1月に放送された岩出市を紹介する情報番組と岩出市の公式 YouTube チャンネルを市民が視聴し、岩出市のホームページに窓口はないの、他の自治体を参考にしないの、とのご意見をいただく。そこで3つ質問します。質問1、岩出市の報道機関、マスコミ関係への対応はどうなっているか。市長公室長、答弁、広報・広聴の業務を担う市長公室が窓口となり、各報道機関へ発信する。質問2、公式 YouTube チャンネルの分析と評価はどうか。答弁、高評価をいただくこともあり、広報誌の内容を分かりやすくお伝えするという解説の目的は果たせていると考える。質問3、独自広報の取り組みはどうなっているか。答弁、関係部署と連携し、市民の方が情報から取り残されることがないよう努める。ホームページの窓口掲載は他の自治体を参考に検討する。再質問です。県外向け広報についての見解は、またインフルエンサー活用施策はどうか。市長公室長、答弁、県や関係機関、関係各課と連携し、効果的な情報発信が行えるよう研究している。インフルエンサーを活用した施策は費用対効果などを研究していく。以上、尾輪正幸議員の質問でした。
次は日本共産党議員団、増田浩二議員の質問です。まず JR 西日本の駅のコンパクト化計画について、次の3つの質問をします。質問1、 JR 西日本の駅のコンパクト化計画で、和歌山線の和歌山市区間でホームの屋根やトイレの撤去が行われ、通学や通勤、近隣住民に大きな影響が出ている。岩出市の認識と岩出市から東側区間の計画内容はどうなっているのか。総務部長、答弁、 JR 西日本からは、従来通りの設備維持などが困難となる状況にあるため、老朽化した駅の設備を撤去するなど、将来の環境変化にも対応できる駅設備の整備を目指すため、コンパクト化を行っているとのこと。また岩出市から東側区間は、現時点で橋本市の須田駅が施工中、その他の駅は実施時期未定とのことである。質問2、船戸駅の男女共用トイレの改善はどうか。答弁、 船戸駅のトイレは駅のコンパクト化に合わせて撤去を行う予定とのことである。質問3、岩出駅の上りホームにベンチの増設はどうか。答弁、これ以上の設置はスペースがないことから難しいと聞いている。これに関して再質問です。紀勢線では自治体の責任としてトイレの設置管理を行っている。岩出市として船戸駅にトイレ設置の考えはないのか。副市長答弁、駅を所有する JR において利用状況やコスト面など総合的に勘案し行うものであるので、JR の考えに同調している。次に、農家や事業所の所得向上施策、岩出市の特産品について。これに関して3つ質問します。質問1、特産品などの送料を無料にして、農家の所得向上施策を行っている自治体があるが、岩出市も送料無料の補助制度を行ってはどうか。事業部長答弁、配送を無料で提供するかは指定管理者の運用で検討するもので、岩出市の支援策は考えていない。補助制度事業を実施している橋本氏は、高級品の柿が贈答品に利用されており、岩出市では商品価格より送料が上回る場合もあり、そぐわないと思われる。質問2、ふるさと納税返礼品として特産品の開発に対する希望品目の声はどうか。答弁、はちみつ、和歌山ラーメン、いちご、日本酒、あられがよく利用されており、今後は熊野牛や果物、梅干しなどの県内共通返礼品を取り扱う市内事業者を募り、利用の促進を図る。質問3、これまでの研究成果と今後の取り組みはどうなっているのか。答弁、観光事業においてお土産物に黒アワビタケやあられなどがあり、根頃寺をイメージした根頃天井花絵クッキー、薄皮まんじゅう、紀州五色バームなど菓子類を開発し販売している。これについて再質問です。農家や事業者の方の所得向上施策としてインターネット販売支援策の考えはどうか。事業部長答弁、インターネット販売支援策は考えていない。以上、増田浩二議員の質問でした。最後は、日本共産党議員団、市木理恵議員の質問です。まず、小中学校給食費の値上げの撤回を。学校給食法は、食を通じた子どもの心身の健全な発達を求めるとし、食育の推進を謳っている。憲法第26条は、義務教育はこれを無償とすると定めているが、現在無料なのは授業料と教科書だけである。少子化や子どもの貧困が社会問題化する中、少しでも保護者負担を減らそうと無償化をはじめ補助する自治体も増加している。しかし、こうした動きに逆行する形をとったのが岩出市である。令和5年4月から小中学校1食あたり20円の増額が打ち出された。これについて3つ質問します。質問1、20円の値上げによる給食費の保護者負担はどれくらいになるのか。教育庁答弁、月額で小中学校とも400円の増、小学校で5000円、中学校で5200円となる。質問2、 県内の状況はどうなのか。答弁。県内西8町村で無償化を実施している。質問3。相次ぐ物価高騰で家計が大変な時に給食費の値上げをするのではなく、市がしっかりと補助を行い現状維持に努めることが求められたのではないかと考える。こうした対応も十分子育て支援施策につながるものである。値上げの撤回を求めるがどうか。答弁。質を落とさず安全で美味しい給食を提供し続けるためには20円の値上げは必須であるため、令和5年4月1日より値上げは実施する。今後学校給食費物価高騰分に充てられる国の交付金などが出された場合は保護者負担軽減のために活用し値上げ相当額分を精算する。次にインボイス制度について。令和5年10月1日から消費税のインボイス制度が実施される。免税業者である中小零細企業やフリーランスが取引から排除されたり、今の契約額から消費税相当分が値引きされるといった問題が指摘されている。これに関して2つ質問します。質問1。市内の免税事業者への影響はどうか。事業部長答弁。比較的小規模事業者、いわゆる一人親方やフリーランスにおいては発注元からインボイスの発行を求められることにより影響を受けやすい職種と考える。質問2。入札参加資格の中にインボイスの登録を求める自治体もあり問題となっている。絶対排除はあってはならない。岩出市の見解はどうか。総務部長答弁。総務省通知において適格請求書発行事業者でないものを競争入札に参加させないこととするような要件を定めることは適当ではないと示されていることから、岩出市においてもこの通知の趣旨にのっとり適切に入札制度を進めていく。以上、市木理恵議員の質問でした。意見書決議。議員提出議案。産業廃棄物処理施設の設置に反対する意見書を和歌山県知事に提出しました。全会一致です。第3次岩出市長期総合計画において、この地域は文化・教育の交流拠点として、またこれら文化遺産と自然が調和する観光拠点として位置づけられている。よってこのような地へ施設を建設することに反対するものであり、許可権者である和歌山県におかれてはこうした状況を勘案していただき、産業廃棄物処理施設の設置を許可しないよう強く要望する。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。続いて、委員会提出議案。産業廃棄物処理施設設置に反対する都市宣言に関する決議を議決し、都市宣言をしました。全会一致です。本市は活力あふれる街、ふれあいの街を将来像に掲げ、緑豊かな住環境と歴史文化香る健康都市岩出の実現に向け、豊かな自然環境や市民の安全安心な生活環境を保全し、自然と共生する街を目指している。よって本市議会は、将来にわたり不安を抱き続けることとなる産業廃棄物処理施設の設置に反対することをここに宣言する。以上、決議する。令和5年3月16日、岩出市議会。 なお、両議案とも紙面に QR コードが掲載されています。ご利用ください。以上、意見書、決議でした。
岩出議会だよりの表紙を募集しています。岩出市議会では、年4回、3月、6月、9月、12月に発行している岩出議会だよりの表紙、A4 縦に、皆様から応募いただいた写真、イラストを掲載します。募集要領です。1、受付期日。随時受付します。なお、各号ごとの締め切りは、次の期日までに応募のあった作品とします。3月号は12月20日、6月号は3月20日、9月号は6月20日、12月号は9月20日が締め切りです。ただし、最新号に起用されるとは限りませんので、ご了承ください。2、募集内容。岩出市内の四季の風景、催し物、イベント、街並みなど、岩出市の魅力をアピールできるような写真、イラストなどの作品です。3、応募条件。岩出市内で応募者自身が撮影または描いた未発表のオリジナル作品です。作品はカラー A4 縦とします。データも可能です。人物が特定できる場合はご本人の了承を得てください。提出された作品の著作権は岩出市に帰属されるものとします。著作権法第27条および第28条の権利を含みます。提出された作品は返還いたしません。応募者は市内在住者または市内に勤務通学されている方に限ります。採用された方には掲載が決定後連絡を行います。採用者以外には連絡しませんのでご了承ください。4. 選考。岩出市議会広報常任委員会が選考します。 5. 紙面への掲載について。紙面へはカラーで氏名、学校名及び撮影場所などを掲載します。岩出市議会広報常任委員会で作品のトリミングなどを行う場合がありますのでご了承願います。6. 応募方法。撮影者、制作者の住所、氏名、電話番号、作品名、撮影場所、撮影時期、作品タイトルをご記入の上、次の宛先までご応募ください。なお、応募にかかる費用は応募者の負担でお願いします。7. 応募先です。郵便番号649-6292、岩出市西の209番地、岩出市議会広報常任委員会宛て。 E メールアドレスは議会 gikai@city.iwade.lg.jp です。採用された方には粗品を進呈します。たくさんのご応募をお待ちしています。お問い合わせは岩出市議会事務局へどうぞ。電話0736-61-6947、ファックスは0736-61-6946です。岩出議会だよりの表紙の募集についてでした。
新政府議長委員構成。2月16日に開かれた臨時会で議会の役員改選が行われた結果を掲載しています。新しい議会構成は次の通りです。議長田中博之、副議長玉田隆則、監査委員梅田哲也。次に常任委員会です。委員会は3つあります。総務建設常任委員会、これは
総務、財務、市税、土木、上下水道などに関する事項を扱います。委員長、福岡伸二、副委員長、大上正春、委員、福山晴美、吉本寛陽、玉田隆則、山本茂信、増田浩二。法制文教常任委員会、これは福祉、保健衛生、教育などに関する事項を扱います。委員長、奥田豊子、副委員長、尾羽正幸、委員、梅田哲也、伊上義久、田中博之、ミス慎太郎、市木理恵。議会広報常任委員会、これは議会だよりの編集・発行を行います。委員長、玉田隆則、副委員長、市木理恵、委員、福山晴美、奥田豊子、尾羽正幸、吉本寛陽。次に議会運営委員会、これは議会運営に関する協議・意見調整などを行います。委員長、ミス慎太郎、副委員長、梅田哲也、委員、伊上義久、福岡伸二、玉田隆則、市木理恵。以上、新しい議会構成でした。連載、キラリボイス。小学生お二人の岩出市への思いが載せられています。まず、岩出小学校6年、石俊樹さん。僕が住む岩出市には、根室山や緑化センターなど景色がきれいな場所がたくさんあります。中でも大宮緑地総合運動公園は僕の大好きな場所です。僕は岩出アスリートクラブや岩出ハンドボール教室でよくそこを利用しています。近くに紀の川が流れ、広々としていて景色がよく、運動するのにとても気持ちのいいところです。競技場やテニスコート、そして四十住さくらさんの金メダルをたたえて作られたスケートボード場もあります。スポーツを楽しむ人たちがたくさん集う大宮緑地総合運動公園はとても素敵なところです。僕も元気が湧いてきます。そんな元気あふれる岩出市が大好きです。次に、山崎小学校6年、東山真琉さん。僕は紀の川によく釣りに行きます。そこではきれいな川の中をたくさん魚が泳いでいます。なぜきれいかというと、ゴミ拾いをしてくれている人がいるからです。その他にも、みんなで遊ぶことのできる緑化センターや鷺の瀬公園など、自然であふれている場所がたくさんあります。そのおかげで毎日友達と楽しく遊ぶことができています。僕はこの岩出市に生まれてとっても嬉しいです。キラリボイスでした。令和5年第2回定例会6月の本会議開催予定日は次の通りです。5月30日火曜日、行政報告議案説明。6月5日月曜日、質疑委員会付託。13日火曜日、討論採決。15日木曜日、一般質問。16日金曜日、一般質問。以上です。定例会はいずれも午前9時30分からです。岩出市議会広報常任委員会は、手に取って読みたくなる議会だよりを目標に、紙面作りに取り組んでいます。委員長、玉田隆則、副委員長、市木理恵、委員、福山晴美、奥田豊子、尾羽正幸、吉本寛陽。以上で、岩出議会だより2023年6月、 第68号をお伝えしました。発行岩出市議会、郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西の209番地、編集議会広報常任委員会、電話0736-61-6947、メールアドレス議会 gikai@citycity.iwade.lg.jp、 岩出市議会ウェブサイトは https://www.city.iwade.lg.jp/議会/です。紙面に QR コードが載せられています。携帯電話、スマートフォンなどのバーコードリーダーで読み取ると、議会ウェブサイトにアクセスできます。ご利用ください。